こんにちは、滝口香織です。この番組は関東在住のアラフォー会社員、私こと滝口香織が惰性で暮らす日々の中で気になることを、トークしていく番組です。そういうことで今回のテーマが、子宮と私というね、かなりタイトルがちょっとねセンシティブというか物議を醸し出しそうっていうか、なんかあるとあるね一定の なんかスピリチュアル系的な話なのかな、滝口さんどうしちゃったのかな、ざわざわみたいな感じになりそうな、タイトルなんですけど、このなんで生理と子宮、私と生理にしないかみたいなのもちょっとおいおい話すとしてですね、なんかこのね、アラフォー女性って、最近こう生理の話をするポッドキャスト多くないですか。ということで、私もね、ちょっと今回、子宮の話を したいと思います。ちょっとねブームに乗っかる形で、ちなみに私はこう今までのね、人生の中でこう妊娠出産を一度もしたことがないので、それ以外の子宮の話になります。あと医療の専門家とかそういうのでも医療関従事者とかでも全然ないので、あくまで、滝口個人の子宮の話になります。そこら辺はね、ちょっとご了承いただきまして、お聞きいただければと思います。ということで、子宮の話なんですけど、子宮の話というか、生理の話というか、直結する部分はあると思いますので、ちょっと赤裸々にね、語る部分もあるんですけれど、で、最初の、生理ですね、最初の月経、いわゆる初潮ですね、を迎えたのが、私は確か小5ぐらいだったと思います。多分、割と早いのかなと思いますね。大体小学校5、6年生、中学校1、2年生ぐらいが、スタートの時期かと思うんですけれど、小学校5年生の時に、初潮が始まったということで、で、私はもうこう、始まった当初から、生理が重い方で、とにかくね、腹痛がひどかったんですね。で、鎮痛剤ですね、バファリンなんですけど、を、生理期間中はやっぱ朝昼晩飲み続けないと、ちょっとまともに日常生活が送れなかったんですね。で、幸いなことにこの PMS とかで、こう精神的に、なんかすごい落ち込んだり悲しくなったり、それこそ死にたくなったりとか、逆にもう怒りが収まらないとか、ムカムカするとか、なんかこう周りに攻撃的な言葉を発してしまうとか、そういうことはなかったですね。精神的になんかこう不安定になるみたいなことが、こう生理とかによって引き起こされるっていうのは個人的にはなかった気がします。わかんないですね。周りは、滝口さん今日イライラしたいなみたいなあるかもしれないけど、個人的には、あんまり振り回されるタイプではないのかなと思います。ということで、とにかく、この鎮痛剤を、飲まないと、腹痛と、気持ち悪さですねが、全然、それがあってですね、日常生活がままならないということですね。で、あと今にしてもやっぱ経血の量が、血の量がね、出る量がね、多かった気がしますね。多分多い日をみたいな、すごいね、なんかちょっとおむつじゃないですけど そう、しっかりしたね、生理用品の方を、大体生理っていうのは1週間ぐらい続くんですけど、5日間ぐらいその多い日をではないと、ちょっとですね、ままならないみたいな、そういう感じでしたね。で、そうやってね、10代の初期から、生理を、迎えて、それと付き合っていく日々がスタートしたわけなんですけれど、で、二十歳ぐらいの時に、やっぱちょっと腹痛が、結構重いので、地元のね、産婦人科に行ったんですよ。で、50代ぐらいですかね、の女医さんが見てくれたんですけど、特にね、異常はないと。で、生理が重いのは子供を産んだら軽くなるよって言われたんですね。でもそれを聞いた時、はあって思いました。今でも思います。今こう40過ぎた大人の、二十歳も大人なんですけど、もう人生経験をそれなりに積んだ私が聞いても、はあですよね。 ね、まあ、このね、まあ20年以上前なんで、今ほど医療がね、発達してなかったみたいな、そういうところもね、あるんですけど、もう、生理を軽くする方法と、方法が子供を産むって、なんかこう、責任の重大さが、なんかでかすぎて、気軽に言うなやって、すごい思ったんですよね。うん。しかもね、20歳のね、最近までね、自分子供だった小娘が、何を言うとんのやってね、今世にそのこと言うなよと思って、思った記憶ですね。なんかそれくらいね、クソバイスっていうかね、まあもしじゃあ子供産むと、生理軽くなるって言って、まあもし27ぐらいで産んだとして、じゃああと7年間この苦しみをこう味わわなくちゃいけないのかみたいな。なんかそれを軽くしたり何か検討したりするのが医者だろうと思ったんですけど。まあ本当。ね、ほんね、生理軽くなるの？じゃあ子供産もうなってなるかよってすごいね、切れた思い出はありますね。もう今もなんかちょっと思い出すとイラッとしますね。まあそういうわけですね。20年前はね、生理を治す、を軽くする方法は子供を産むっていうのしか提示されなかったっていうね。まあ今はね、多分ピルとかね、そういうものでちょっと軽くしたりとかも、できたりとかするかと思うんですけど、ちょっと20年前はそういうのがあったということで、今でも思い出してもイラッとするっていうね。で、時は流れましてですね、31人ぐらいの時に不正出血が起きたんですよ。ちょっと多分男性の皆さんは あんまりピンとこないと思うんですけど、まあ、こう生理の経血っていうのは赤黒くてドロドロしてて、ちょっとなんならこうね、焼き鳥のなんかこう焼く前のレバーみたいな感じなんですね。ちょっと表現がグロくて申し訳ないですけど、でもしょうがないんですよね。うん。まあ、内臓の一部みたいなもんなんで。で、そういうのがね、まあ毎月、こう体外に放出されるわけなんですけれど、この不正出血っていうのは、ほんと鮮血なんですよね。赤いね、真っ赤な血が、こう指とかピッて、こうね、髪とかで切っちゃった時に、プシュって出る。あの血の色で、でもこれは普通は出ないんですね。うん。なんですけど、まあそれが出たと。で、別にこの不正出血があったからって、お腹が痛いとか、なんか気持ち悪くなるとか、なんかそういうのはないんですよ。まあそれが逆に怖いなっていうのがあるんですけど、で、まあインターネットで、まあこう不正出血みたいなことを、調べるともうすぐ病院行けみたいなのがね出てくるんですよ。で、子宮がんの可能性とかね、なんかそういうね、やっぱインターネットで病気のことを調べると怖いことがね、すごいね、いっぱいずらずら出てくるんですよ。もう最終的にあなたは死にますみたいな、そういう感じで、もう本当に不安と恐怖を煽る、まあ、記事みたいなのしか、まあ、出てこないので、まあ、もうとにかくね、すぐね、産婦人科に、まあ、行ったわけなんですよね。うん。で、なんかもうそういうネットの調べた知識っていうか、ばっかり見てるから、もうこう不安で、まあ仕方ないんですけど、まあ、産婦人科に行くと、多分妊婦検診で来てる、まあ、妊婦さんと、その旦那さんみたいな人がいて、で、まあ、こう幸せの絶頂にある妊婦さんと子宮がんの疑いがあるかもしれない私、この私が同じ空間にいるの、なんかドラマみたいみたいなことを思ったりとかもね、して、まあ、そうね、まあ、産婦人科でね、呼ばれるのを待ってたわけですけどね。まあね、この妊婦さんが、まあ、幸せの絶頂にあるかっていうのも、まあ、この40になって、まあ、いろいろね、友人らもね、まあ、妊娠、出産、育児中、子育て、まあ、もう、ちょっと、子供がね、高校生みたいな友人もいますけど、で、まあ、そのね、妊娠、出産が、幸せの絶頂かっていうと、まあ、そうではないっていうね、側面があったり、ね、人には人の乳酸菌、人には人の地獄と幸せがあるみたいな感じで、まあ、その妊婦さんは妊婦さんなりの、悩みとか苦労とかが、まあ、あるのは、まあ、今ではわかるんですけど、なんかすごいね、なんかその産婦人科で待ってる間は、なんか、このね、幸せな妊婦さんと、この命がもしかしたら子宮がんかもしれない私、みたいなので、なんかすごいね、なんかこう落差みたいなところでズーンってなったりして、まあね、待ってたわけなんですけど、で、まあ、結果的にね、この見てもらったところ、子宮がんではなく、まあ、子宮内ポリープというね、まあ、腫瘍ですね、陰性の腫瘍ですね、子宮筋腫とかの方が、多分メジャーというか有名だと思うんですけど、まあ まあ、似たようなもんなのかなと思うんですけど、うん。まあ、これが悪性になると、まあ、癌ですよね。だから、まあ、子宮癌も、まあ、近からも、ずも遠からずみたいなところがあると思うんですけど、まあ、そういったわけですね。結果的に、こう、子宮内ポリープという、まあ、腫瘍が、子宮内に出てできていたということで、ここでね、タイトルのね、子宮と私にね、つながってくるんですよね。うん。で、まあね、この子宮内ポリープを、なんかどこの部位にできてるかみたいなのを調べるのが結構スケジュールがね、小刻みにね、決まってて、こう生理前、生理中、生理後みたいなので、なんか、1週間に 1,2 回ぐらい、なんかその産婦人科に行かないと、その過程がわからないみたいなので、すごいね、この日のこの時間に絶対に来てくださいみたいなことをね、この産婦人科から言われるんですよね。で、まあその頃、まあ会社員っていうか、まあ今も会社員ですけど、働いてたんで、もう検査に行くのが、なんかこう昼の水曜日の2時に来てくださいみたいなことを言われたりとかするんで、なんかそこのね、仕事とのね調整みたいなところがね、すごいね四苦八苦した覚えがありますね。うん、ね、本当にね、その調整と、まあ、あとはもう検査は普通に痛かったですね。うん、もうそれが嫌でね、あ、でも調整の方が嫌だったかな。うん、まあとにかくその子宮内ポリープのこのね、育つっていうのなんていうの、腫瘍の大きさがどれぐらいか見る検査に結構日数がかかったっていうのが割と負担だったっていうイメージですね。うん、でこのポッドキャストでも、話してるんですけれど、全身麻酔体験記っていうのを多分ね2018年の夏ぐらいにね配信してるんですけれど、でそれがですね、実はねこの子宮内ポリープをね切除した話なんですよ。でこのアラサーの時にね、あ、子宮がんかもしれないっていう風に、駆け込んだと判明した子宮内ポリープなんですけど、まあ、この時はそんなに大きくなかったんですね。ので、まあ、ちょっと経過観察しましょうみたいな感じで、ここで一旦、まあ、クリニックとか産婦人科に、ね、通うのはやめたんです。うん、でも、まあ、経過観察になって、で時は流れて、2018年ですね。でまた不正出血が起こるんですよ。で、この全身麻酔体験器につながるんですけど、まあもうこう2回目だからもうこれはもう手術せなあかんってなって、で、最初は大学病院とかに普通のなんか町の産婦人科、大学病院で、専門の、なんか、ね、特別の方にある、またね、その大学病院が提携してる、産婦人科に回されるんですね、私は。うん、なんか大学病院じゃちょっと手術できないみたいな感じでなって、で、まあこのね手術することになったっていうことで、その国分寺の方にあるね、産婦人科に行って、まあ一泊二日のね日帰り入院だったんですよね。で朝の8時ぐらいに病院に行って、で手術の時間は2時とか、なんか3時とか多分2時ぐらいだったかなと思うんですけど、まあ午後だったんですね。午後の手術だったんです。でその前に、なんかこう子宮をなんか開くだかなんかするだかの薬だったのか処置だったのか、なんかちょっと記憶がおぼろげなんですけど、なんかあったんですよ、処置が。手術の前にちょっと処置をしますみたいな感じで、まあこうね、その子宮の方を何かするっていうね、処置があったんですよ。で、まあその処置した時は別になんともなかったんですけど、この30分以内ぐらいか10分ぐらいから、もうすごい生理痛の、いつもの生理痛の3倍ぐらいの、こう腹痛と吐き気と、なんか、そういうのがね、すごい襲ってきてですね、なんか10分に1回ぐらい、もうなんかね、トイレに駆け込んで入ってたんですね。でも人生のトップレベルでそれが辛かったですね。うん、だからそこもんどりを打つみたいな、ではお腹が痛くてもんどりを打てないんですけれど、まあそういうわけで、まあもんどりを打ってたわけなんですけど、 まあそのね、手術が始まるまでが5時間ぐらいあったんですけど、もうそこの時間が本当にね、辛くてですね、まあ多分ね、妊娠出産で、まあ、こう出産に、臨む人はね、何十時間ってかかるって、まあよく聞くので、多分私のこのね、手術前のこの処置の苦しみに比べたら、なんか本当にね、比較にならないぐらいのあれがあるかと思うんですけど、もう本当に、もう二度と味わいたくないっていうぐらいに、その気持ち悪さと、まあ、腹痛とでぐったりしたっていうね、なんか最後の方はもう本当にぐったりしてて、こう自力でなんかこの手術室に行けなかったんで、なんか車椅子でね運ばれたっていう、それぐらいなんかもう体力とかいうかもう消耗してきてて、もう早くなんとかしてくるみたいな感じで、まあ、手術に臨んだわけなんですけど、まあ、手術のね様子はね、このポッドキャストの全身麻酔体験記の方で聞いていただければと思います。まあそういうわけで、まあ、まあ手術はね、多分1時間ぐらいですかね、で夕方ぐらいには、終わって、まあね無事ね病室の方に戻ったわけなんですけれど、でまあ切除されたポリープは後々写真でねちょっと見るこう機会があったんですけど、親指ぐらいのなんかこうね第一関節ぐらいの、まあ、肉片でしたね。なんかちょっとレバー的なね。ちょっとグロ表現で申し訳ないんですけど、まあそういうのがあって、まあね、多分、月経困難症じゃないですけど、まあこのね、腹痛がひどかったりとか、めまいがしたりとか、気持ち悪かったりとか、腰痛がしたりみたいなところを、まあ引き起こしてたのかなっていう、まあそういう説明でしたね。うん。まあよくね、会社の20代のね、女子とかが、今日生理だからすごいお腹痛い、だるい、みたいな、薬飲んでも効かないし、みたいなことを言ってるんですけど、なんかほんのですね、ちょっと、やっぱ、薬効かないぐらい、お腹痛いとか、なんか腰痛がひどいとか、なんか気持ち悪いとか、みたいな人は、やっぱ、なんか、普通は、そういう症状出ないらしいんですよね、通常は。何かしら問題があるらしいんで、ちょっと産婦人科ね、気軽に行ってみてください。うん。もう本当にね、地球爆発しろぐらいの痛みをね、本当に、ね、伴うのでね、それが、なくなるだけでもね、随分人生が楽なのかなと思うんで、まあ、めんどくさがらずにね、今多分産婦人科に行くハードルもね、昔に比べたらね、低くなったかと思いますので、行っていただければと思います。はい。で、まあ、この、ね、時は流れました、今現在なんですけど、で、40超えたら、すごい、経血の量も減って、で、あ、すいません、これ言うの忘れましたね。手術後はね、お腹とかね、薬に飲まなくてもね、痛くなんなくなりました。なんか普通でもないですけど、まあ、ちょっと痛いとか、まあ、若干気持ち悪さみたいなのはあるはあるんですけれど、まあ、その、マックスやばかった時を、こう、自由とするなら、その手術後は3ぐらいですね、体感。なんかそれくらいね軽いっていうか、なこれが正常の世界なんだなと思いましたね。うん。のでね、本当にね人生変わったっていうのと、もっと早くやっとけばよかったなっていうのがありましたね。うん。私のこの多分35ぐらいで手術したのかなね、このさ、大体20年間ぐらいは一体何だったのかっていう、本当にありますね。うん。まあそういうわけで、まあその手術によって、かなりね、月経の方が軽くなったっていうのがあるんですけど、で、まあ、ちょっと話が戻って、で、40を超えたら、この経血量がね、減って、まあ、大体1週間ぐらいが、まあ、生理期間って一般的に言われてるんですけど、実質 3.5 日ぐらいで終わるようになりました。なんかこう、一番、まあ、いわゆる2日目が多い日みたいな感じで言われると思うんですけども、この2日目にこう、集中して、あとはもう、そんなにみたいな。で、3.5 日、4日ぐらいで終わるみたいなのがね、あるようになりました。なんか、こうやってね、この女の産む期間っていうのは、閉経に向かっていくんだな、みたいな感じで思いました。多分ね、定期的に産婦人科に行ってるんで、なんかこう、問題を指摘されたりとかしたことはあんまりないんで、まあ、これが、普通なのかなと思って、日々送ってたんですけど、 本当にね、まあ分かんないですよ、40超えてもね、出産するね人いるので、まあ、まだなんかこの私が背景に向かっていくんだなみたいな思ってる時に、私と同い年の同級生が40の時に第4子を産んでたりとかするんで、まあ、ちょっと女の人生は本当千差万別なんですけど、でそのね産んだ女の子、同級生です、まあ、女の子を産んだんですけど、その生まれた赤ちゃんの名前がなぜか旦那の初恋の人の名前みたいな それってええんかいなっていうふうに思ったりとかもするのもあるんですけど、まあ、そうやってね、40で産んだりとか する、しかも4人目かみたいなのもあったりするんで、まあ、ちょっとね、私がこうね人生の黄昏みたいな感じで、言ってる中でこう新たな命が爆誕したりとかもするんで、ちょっと一概には言えないということもちょっとお伝えしとくんですけれど、まあそういうわけで、まあ、私がね女のなんかそういう黄昏を感じている時に、ここでね終わればね綺麗な話っぽいんですけど、実はですね、数日前に、また子宮内ポリープがね、あることがね、発覚しました。本当に数日前です。3日前ぐらい？で、まあ、またね、ちょっと検査して、手術になるかどうかっていうのを、まあ、ちょっと、医者と相談するっていうのが出てくるんですけど、またあの時刻のね、なんか、処置で5時間ぐらい苦しむの嫌んのかよと思うと、もう本当にね、やらないで済むならそれに越したことないと思って、まだこうね、子宮にね、振り回されるね、日々はね、続きそうですね。で、アラフィフの、ね、お姉様方が、まあ、生理終わってもね、更年期に振り回されるよ、みたいなことを言ったりとかするんで、まだまだね、そういうのにね、まあ、別れられないな、と思ってね、子宮との付き合いは多分、一生続くのかなと思います。あと私、滝口家はね、癌の家系なんで、で、私もこの子宮内ポリープも2回目じゃないですか。絶対ね、子宮癌になるんじゃないかって、すごいね、怯えてるんですよね。まあ一応がん保険とか入ってるんですけど、もう本当ね、私は多分子宮がんになって死ぬみたいなのはちょっと覚悟してるところがあるんで、まあそういった意味もね、込めて、今回の、子宮と私という回でございました。はい。ということで、このね、私の子宮内ポリープがね、手術にならずに、今後もね、でっかくなって、なんかこう、また地獄のね、腹痛みたいな引き起こさないようになるのをちょっと皆さんも祈っといてください。あと、すごい若い子で、まあ若くなくてもいいんですけど、生理痛がひどいんですみたいな人は、恥ずかしがらずに産婦人科に行ってください。まあね、多分行ってると思うんですけどね、今の子はね、やっぱそう、いろいろやっぱ情報をね、取るのがうまいんで、多分行ってると思うんですけど、まあもし、そういう人がいたら、ぜひ行ってみてください。はい、では、切ります。